んにちは、スヌープのミキコです。スヌープミキコのしゃべりまくりスティーダイ723回、いつも聞いてくださっている皆様、どうもありがとうございます。初めましての皆様、初めまして、スヌープのミキコと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、ライブ活動もほとんどしておりません。 CD の販売と音源の配信をさせていただいております。そんなスヌープのボーカル、私ミキコが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。本日も土曜日とってだし、2020年、知ってるよね、3月21日土曜日、時間にして夕方かな、5時49分、1秒2秒3秒といったところでございます。日が長くなってまいりまして、まだ暮れてはおりませんが、どんどんと春になってきまして、着るもんに困りつつ、もうマスク暑いわっていう声も聞こえてくる昨今です。東京横浜あたりはね、北の方とかまだまだ寒いんでしょうけれども、南の方は逆にもう暑暑になってるかもしれませんが、東京横浜あたりはそんな感じです。明日はなんか夏日になるかもとか言ってて、まだ3月なんですけど、もう気温がめちゃめちゃです。この間先週雪降った言うて、で開花宣言があって、桜がとか花見がとかなってて、ちらほら、私はこれ横浜で今喋ってるんですけど、横浜の界隈は咲き始めたかなぐらい、ソメイヨシノが。河津桜はもうだいぶ前に咲いてたんですけど、頑張って、のソメイヨシノがちらほら、お、桜咲き始めてるやんぐらいの感じ、私のとこの近所は。なんですが、まあまあコロナのおかげでっていうか、コロナのせいでお花見でどんちゃん騒ぎをするしてくれるなっていう、まあ命令ではないけれども、してくれるなよというお達しがありつつ、まあ屋外やからねっていう気持ちもないことはないけど、まあでも気持ちはわからんでもないけど、もうそのご座引いてアホみたいに酔っ払って、喧嘩が始まったり、みんなでわーっと騒いで、そこら中に芸吐いて、でゴミをほったらかして帰るみたいなのは見たくはないので、綺麗にしてはる人もおるよ、綺麗に楽しんで綺麗に帰って、お花の一つも折ることなくね、振ってる花びらだけを楽しむっていうちゃんとしてる方もおられるであろうに、花見といえばもうどんちゃん騒ぎで芸吐いてゴミみたいなイメージもあるじゃないですか、せっかくのあの綺麗な桜がね。でもそれを楽しみたいっていう気持ちもわからないでもないねんけど、節度を持って的な、でもお酒飲んだら節度なんてっていう気持ちはわかるの、酔っ払ってすぐ記憶がなくなるから。私は4月は花見で酒が飲めるぞやねんけれども、ご家族でね、ちょっと弁当でも持って、唐揚げと卵焼きだけ持って、ちらっとお花見を楽しみに行こうぐらいの感じは許されるみたいなので、皆様春を楽しんでいただければと、何様やねん思います。ということで、今日も最後まで聞いていただけましたら嬉しいです。スヌープミキコのしゃべりまくりしていたい723回、始まり。在宅勤務ってみんなまだしてはるんですかね。この間先々週か、そのもうちょっと前ぐらいに在宅勤務になってしまっているので、こうしゃべり間を聞くきっかけが、20分で長いか長くないかっていう話の時かな、通勤の時に聞かれてる方とかはお家にいるので、しゃべり間を聞くっていうきっかけ、流れっていうか、この聞いてくれようとするタイミングがなくって聞くのが遅くなりましたっていうコメントをいただいたりとかもしてたんですけれども、在宅勤務ってどうなるな、私はお家が好きなのでできるだけ家から出たくないんやけれども、お家でできてしまうこと、そのメールであったりテレワークであったり、もう LINE で済んでしまうようなこととか、そのもうハンコをついてもらって回らないかんみたいな、そういうしょうもないことを排除して行って、まあでもあかん、これはさすがにあかんなっていうことも出てくるかもしれんけれども、働きやすいところで働きやすいように働けるっていうのって、 なんか潤滑に回りそうな気はするんやけど、潤滑？こんな日本語あったっけ？潤沢？なんかわからん。うまいこと回りそうな気はすんねんけど、それでもお家におったらだらーっとしてしまうとか、そうやね、あの受験勉強してる時とかも、うちによったらテレビがすぐそこにあって、で飲みたいもん食べたいもんがもうちょい、なんか私ひどりっ子やからかして全部私のもんやんか、お菓子もジュースもテレビのリモコンとかも、もう私がおってテレビつけたらあかんって言ったらママもテレビが見れへんくなってしまう。そんな何個もテレビがあるようなお家じゃなかったし、1個しかテレビがなかったからね、それを私のために消すってなったらママも見られへんくなってしまうっていうのもあったし、誘惑がとにかく多いので図書館に勉強に行きましょうとか、なんていうの、勉強をするっていう仕組みに自分を持っていく、スイッチ入れるっていう作業が必要だったのね。でも家が好きなので、家でも、まあでも家でも勉強、まあ、やったことはやったけれども頑張ってテレビも消しなさいよって、もう見てへんてって言うねんけど消しなさいよって言って消されたりとか、消してくれたりやな、ママも見たいであろうに消してくれたとかしてたけど、それこそ朝起きてルーティーンとして朝起きます、朝ごはん食べます、電車乗ります、会社着きます、でお仕事っていうスイッチが入るっていうのがいるっていう体内時計みたいな、でしっかりその生活のリズムでそれで健康も保ててるしっていう人もいるやろうし、それこそさ、私なんかでリツイートかしたんかな、ツイッターで見かけたんかな、満員電車をゼロにしますとか、時差通勤がを完璧にしましょうみたいなを小池都知事、都知事やったっけ、小池さんが、小池百合子が言うてて、何にも変えられへんかったけど、コロナが蔓延したことで満員電車は緩和される、時差通勤はこんなだ、いろんな企業が推奨するようになる、在宅ワークっていうのも見直される、なんやあの人ができへんかったことが全部いっぺんによっしゃったれっつってやったらできたっていう、そうやね、電車が空いてたりね、めっちゃ並んでたコンビニの、ただこの特茶を1本買いたいがためにレジずっと並んでるっていうのがめっちゃ空いてるやんとかなったり、でもそうか、それは空いてるっていうことはみんなが外に出なくなったので、外食産業の方とかがみんな来てくださいってなって、あのお宿の方とかもみんな泊まってくださいってなって、それでも出てきてくれへんからどんどん潰れていってしまうとかっていうことなのか、なんか飛び込み、自転車じゃないわ電車の飛び込みとかも3月15日以降すごい増えているみたいなのがあって、そんなに報じられてはないねんけど、なんかグラフで見たらグンってほんまに伸びてたのよ、ね、たまたまなのかも分からへんけれども、それこそもうやっていかれへんわっていう自営業の方とかが飛び込んでったりもするのかなっていう想像をしてしまうんやけれども、もうなんかオリンピックはどうなるんでしょうとか、学校はどうなるんでしょうとか、時差通勤、その在宅勤務はどうなるんでしょうっていうことと、自営業とかフリーとか、その周りのミュージシャンとかもな、もう今日もやバミューダバカボンドのライブがあってんけど、バミューダが大阪から来えへんってなってキャンセルするって、もう結成以来初めてのライブキャンセルをするっていうことを決断しはって、結局行くのが新宿やったっけな、行くのやめたんやけれども、バミューダも、そういうバミューダもじゃないわ、バンドマンとかもなりわいとしてる方にとっては、うちらみたいなアマチュアミュージシャンとかは別にインディーズバンドとかはいいねんけれども、いいっていうか、まあそのライブがキャンセルになるとか、イベントが延期になるとかっていうことでお客様に迷惑をかけたり、チケットの払い戻しでわざわざライブハウスに来てもらわなあかんかったりっていうのが周りでも発症してるので、そういうので申し訳ないなっていう気持ちはあるけれども、それをなりわいとしてる方ってほんまにきついんやろうし、フリーランスとかね、その事務所を自分でやってるインディーズバンドとかって特に大変やと思うし、かといってまあでもなんやな、短期バイトとかで食いつなぐって言ったって、そこにご家族を養っている方とかがいらっしゃったらよ、大変やろうしね、保険適用にもならへんやろうし、なんかいろんなところに大変なことが散らかっていて、自分ももちろんコロナに移りたくないし、移ったところで移したくないし、自分元気やから感染はしてるけど発症はしてませんっていう人でも、めっちゃ体弱ってるじいちゃんばあちゃんとか、免疫力が落ちてる人とかってに近づいたら移してしまうわけやんか。それは あかんことやん。でも自分が今感染してるかどうかっていうのは熱も出てへんし、うっすら感染してたって分からへんわけやんか。クラスターになりうるっていう、それも分からへんし、まだまだな、イタリアとかで何千人以上か亡くなったとか、そんなんもいろんな楽しみ方が見つかって、いろんな働き方が見つかって、いろんな勉強の仕方が見つかって、選択肢が増えたい。でこれでコロナっていうのが収束した時に元通りにグンって戻されるのか、今回見つかったいろいろなこんなやり方あるわっていう、これでもできるわって、これやったらもっと生産力が上がるわっていうようなことをどんどんどんどん活かしていくことができる国ってなったら、もうブーンって伸びていくと思うね。何が経済力、なんかみんなのハッピー度とかも上がっていくやろうし、家族と一緒にいる時間が増やせれるって、同じだけの成果を出す仕事がこういう割合であって、別に朝7時に起きて9時に行かんでも9時に起きて11時に行ったってできてたやん、できてたやんだってっていうことを良しとして、なんかな、この経験を良しとして、何かもっとできることがあるんじゃないかなって思ったり、まあこんな小市民がつぶえてるだけやねんけど、なんかそのさ、もう忘れかけてたって、全然その自分が関わってないからやっていう、みんな覚えてるかもしれんけど、森友学園のことだってさ、自殺なさった方の手記が出てきて、でそれをなんじゃかんじゃのらりくらりと、なんかね、政府の方が言ったり、まだ再捜査とか再調査するつもりはないって麻生さんが言ったり、なんか桜を見る会あんだけ言ってたのどこ行ってんとかもなるしやな。なんかそれはそれでちゃんとしてあげてって、もう死ぬってなった時に全部出し切って、自分の命がもう尽きさせるって決めた時に、最後の最後に書いたその言葉をちゃんと受け取ってあげてって思うねんな。それはそうやわ、ごめんなさいって誰一人言わへんし、あ、これはあの気づかへんかったわ、分からへんかったわって、なんかこの非を認めないっていう大人たちっていうのが上にいてるやん。あのありがとうとごめんなさいは、あとできたらいただきますとごちそうさまもやけど、声に出して言える子になってほしいと思いません？今後の末永く見た後あたりの日本って、自分も大人になってから子供の頃はごめんなさいが私は全然言えへんかって、ありがとうもそんな言えへんかったけど、ごめんなさいは全然言わへんかった。子供じゃないな、大人になってからもやな、バンドの中でもジェッツにごめんなさいを全然言えへんかったの。もうほんまにそれ思っただけで心痛いけど、ごめんなさいってもう思い返しても、もうね、幼少期物心ついた時からごめんなさいを言えへんかったの私は。なんでそこで謝れへんのって今やったら思うねんけど、あ、ごめん、これ分からへんわ、教えてって言えへんかったのよ。あの、言えないじゃなくて言わないね、言わんかったのよ。自ら憎たらしいやろ、そういう子やったので、ごめんなさい、ありがとう、分からないです、教えてくださいを言えるっていうのはとっても素晴らしいことやと思うので、それは大人になっていろいろ背負ってるものがあるから、言いたいけど言われへんっていうこともあるんかもしれんけれども、そのなんかバチつけてる上の方のおっさんらってごめんなさい言わへんやんか。でそれを国の上の方の人みたいな、お上の人として国会中継とかでそういうのを上から、天から降ってくるわけやんか、天からじゃないな、日本の上の方から降ってくるわけやんか。日本のめっちゃ金稼いでる、国を回している上の方のお上のおっさんらは、わからないことわからない、知らないことを知らない、あ、知らないことを知らないは言うんかな、わからないことわからないです、教えてくださいっていう、間違えた時はここ間違えてました、ごめんなさいって謝るっていうことを国民に見せてないので、子供がそうやって育つわけやないわな。だからおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお封印して、ごめんなさいは、こういう時はごめんなさいって言うんやでって教えてあげる。でもう何でもごめんなさいって言ってたらええわっていう子には、何がごめんなさいかちゃんと言いなさいって教えてあげるっていうのって、その 下々の役目なんよねってこんな話するつもりじゃなかったのに。なんかだからさ、子供たちは野球選手やったりパティシエやったになりたいって、サッカー選手とかお医者さんとかお花屋さんとか、子供たちがなりたいもの、男の子の第一位が最近 YouTuber らしいけど、そういうのになりたいっていう中に、政治家になりたいです、あんな立派な大人になりたいですって言ってるのって聞いたことない。言ってる子はおると思うねんけど、小さい時から僕は政治家になってとか、なんとか官僚になってとかいう人もおると思うねんけど、その1位から5位ぐらいの中に政治家とか官僚とか総理大臣とか、なんかそういうこと、子供が憧れる職業っていうのにはなってない気がしません？その時点でなんかもう絶望的っていうか、子供に夢を与えるって、夢をその仮面ライダーみたいになれって言ってるわけじゃないけどさ、あー立派な大人が日本を回してるんやわっていう愛国心を育たへんし、ただただね、小さい家庭っていう小さいコミュニティの中で、お父さんがかっこいい、お母さんが素敵、ご飯は美味しい、いただきます、ごちそうさま、今日もありがとうとか、ごめんなさいって謝るっていうのを小さい家族というコミュニティで育てていって、それが学校っていう中ぐらいのコミュニティになって、ごめんなさいって言ったら負けやみたいな、変な、なんか友達は選びなさいっていうのはそういうことなんやろうけれども、そこで帰ってきて、いや、そこでごめんなさいを言えたあなたは偉いんやで、一番かっこいいんやでって言ってあげなあかんから、家庭でのお話っていうのは大事なんやな。だから私はママとも散々お話をしてきて、そんなことまで親に言うのって友達が引くぐらい、全部もうちょっとね、ここでなんやな、インターネットに流してはいけないぐらいのお話とかも全然ママとするのね。さすがにパパには異性っていうこともあって、いやでも小学校の時にあいつのチンチンはずっと立ってるっていう話が小5やったか小6やったの時になって、ほんでその話とかをママとしてた時に、いやいやと、あの立つっていうのじゃなくて、こうなんていうの、パンツを履く時に下にチンチンを向ける人と上にチンチンを向ける人とかおって、で上に畳んでしまう人はここもっこってなるでしょ、でこれが立ってるっていう風に見えてしまうんかなっていうのを、パパのチンチンでママがほら、ここはこういう風に盛り上がってるでしょって、これは別に立ってるわけじゃなくてねっていうのを、パパがなんか、あーでもこんな話してっていうのが割れたらママにめちゃくちゃ怒られるなっていう風に説明してくれた時に、パパが仁王立ちで、お前何言っとんねんって言ったのがあって、でもそういうお話をしてくれて、あそうなんやねって、何の話してんのなんかちょっと盛り上がってんの、うわチンチン立ってるとか、チンコビンビンとか言って、あのなんやな、イラってたんやな、多分その子は物がでかかったんでしょ、小5か小6にしたら、で上に折りたたんでしまってたから、こうちょっと膨らんでたんやろうねそれをママがパパの、あの桃引きなんかな、なんかパンツの上にもう一個履いてた何かがあったんや、お風呂上がりに生身のチンチンじゃないでそのなんかこうお風呂上がりにしっかり履いてるところに、ほらここちょっとポコッと盛り上がってるやろって言って教えてくれたっていう、いい親の元に育ったでしょ私ということですいませんでした今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ちょっとでも笑ってね、たくさんたくさん笑って過ごせる時間が増えますように。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。